東北大学防災アップデート。今月ゲストにお迎えしていますのは、東北大学大学院文学研究科心理学研究室の阿部恒行先生です。阿部先生、おはようございます。
おはようございます。
またこの時期がやってまいりました。
そうですね、はい、いつもこの時期になるとお邪魔しております。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、さて、今朝どんなお話を伺えますでしょうか。
NHK で12月1日、ちょうど今日からでしょうか、
はい、
8日間連続で NHK スペシャルで首都直下型地震に関する番組が放送されます。
はい、
極めて珍しいことだと思うんですが、
この
番組に関わったので、少しその内容をご紹介できたらなと思っております。
はい、
この番組についてあの私よりも板橋さんの方が詳しいと思うので、ちょっとご紹介いただければ。
インターネットで今調べましたところ、 NHK スペシャル体感首都直下地震ウィークと銘打ってですね、ドラマ仕立てあり、それから阿部先生を含めて学者の方がお出ましになる回もあり、とにかく8日間連続の放映というのは NHK としても画期的、今までになかったことのようですね。
そうですね、で私もその番組作りにご協力させていただいたわけですが、
はい、
各方面の専門家の方とディスカッションをするというところから番組作りに関わらせていただきました。でこの時はもう本当に朝から晩までだったんですが、イベントツリーを作るという仕事をいたしました。
イベントツリー、
はい、はい、例えば電気が止まるという一つの出来事、イベントがありますと、その後にいろんな出来事がつながって出てきます。
はい、
まあ、芋づる式にといいますか、例えば電気が止まることによって立体式駐車場の2段目以下の人は車を出せなくなってしまう、で車を出せなくなることによって自家用車での、いわゆる疎開避難ができなくなるだとか、それによって、その場に留まらざるを得なくなって被災地内の人口が、減ることがなく維持されてしまう、で、さらに、避難所が、混雑するですとか支援物資が足りなくなるだとか、一つの何か良くない出来事が多くのことを連鎖していきます。
なるほど。
でそれをもう思いつく限り全部イベントツリーという、まあ、樹形図の形にして、どんどんどんどん伸ばしていって、まあ、それで、首都直下実際にどういう風になるのかというのを描き出そうという、そういう打ち合わせから始めさせていただきました。
なるほど。何でも想定としては12月2日の午後4時4分に、マグニチュード 7.3 の首都直下地震が起きると、
はい、
そのことでどういうことが起きてくるかということが、連夜にわたって放送されるということなんですけれども、
まあ、そういうあれですね、仮定のもとで首都直下を考えるということなんですが、まあ、首都直下型地震というのは極めて近い時期に極めて高い確率で起こるということが分かっているのですが、しかしそれに対して何ら具体的な対策というのは立ってないわけです。これまで想定外想定外と言ってきましたが、まあ常に想定外が当たり前のように起こる世の中になっておりますので、やはり首都直下が起きたら想定外とは言ってられないわけで、まあなんとかそれを事前に準備できるものは準備しておいた方がいいんじゃないかということが NHK の、考え方の背景にあるのではないかなと思います。
はい、具体的に阿部先生からはどのようなアドバイスというか進言をなさったんですか。
はい、東日本大震災の被災地の、一つである仙台に暮らす者として人間に焦点を当てて、まあ、これまでもこの番組で被災者のマナーという観点でいろいろお話しさせていただきました。まあ、それを、東北ではなく首都で起きたらどうなるかという想像をお話しさせていただいてきました。で、まあ、一つ私の方から気にしてる一番気にしてることは、東日本大震災の時は大きな被害を受けたところは比較的人と人との付き合いコミュニケーションが密なところでした。ですから隣が誰かだとか、具体的には分からなくてもなんとなく地元の人だなという 感じが分かる地域での被災でした、
ええ、
しかし東京というのは同じアパートの隣に誰が住んでるかだとかそういうことも分からない中で、
ええ、
東日本大震災で見られたような善意の助け合いといいますか知らない人同士であっても食べ物を融通し合ったりだとか、
ええ、
そういうことが果たして東京で起きるのか、でそういう時に一番懸念されるのが、見知らぬ他者ですね、いわゆるストレンジャーに対して我々はかなり強い警戒を抱きまして、東日本大震災の時も知らない人がやってきたということを、治安低下の不安を感じてた方いっぱいいらっしゃいました、
はい、
で東京はそういう意味では知らない人だらけですので、まあ、心配不安の募り方がさらに強くなっていくということが心配です。でまた心配なのが、地方が災害を受けた時には、指令系統がしっかりしている東京から支援を送ることができます。助けの手を差し伸べることができますが、東京自体がやられた時に果たして地方がきちんとした指揮系統で東京を助けられるか、というところも考えなくてはいけないと思うんです。
そうですね、
指揮系統自体が破綻してしまって、どこから誰が助けに来るかだとかそういうことが混乱してしまうともうどうしようもなくなります。また学校の数だとか避難所にすることができる建屋の数に対して昼間の人口があまりにも莫大巨大でありますので避難するのも難儀です。そうなると2つあと手がありまして、在宅避難といわゆる疎開です。こちらで疎開だったら例えば車に乗って山形に脱出するですとか、まあ我々も学生を連れて新潟まで疎開しましたが、東京で車が動かせない、道が寸断した、車が電気式機械駐車場で出せないとなると疎開すらできなくなってしまって、非常に多くの人は東京内にとどまる。で在宅避難したくてもタワーマンションの30階の人が一旦降りてきたら最後30階までもう二度と上がれないんじゃないでしょうかね。ですからマンション自体が免震構造で頑丈であっても電気が止まって水が止まってでガスが止まった30階にいらっしゃる方は、建物がたとえ頑丈にしっかり残っていたとしても、そこに在宅避難するということは極めて難しくなる、まあ、こういうようなさまざまな困ったことが東京ならではでたくさんありますので、まあ、そういう心配事を今のうちにリストアップして、できれば備えるような働きかけができればいいなと思っております、
はい。どうすれば被害を減らすことができるのかということをテーマに8夜連続で NHK スペシャルが今夜から放送されます。ぜひご覧いただいた上で、まあ、我がこととしてお考えいただければと思いますね。
一言じゃありませんので。
そうですね、はい。今朝は阿部先生ありがとうございました。
ありがとうございました。